さにパブっぽいですよね今話聞いてて、うん、そのパブそのものもあれ僕がいいなと思うのはその居酒屋日本の居酒屋と違って誰でも来ていいし、うん、その場でね交換してお金と交換して、うん、あとはダラダラ過ごせる、だからなんか出入り自由みたいな感じがすごくよくて、うん、だからお酒が飲めない僕でも行きたくなるような、うん、そこで人と語れる場所っていうのがパブだとしたら、うん、そのアイリッシュミュージックの今の仕組み自体もまたパブと一緒で誰が来てもいいし、ね、来たら来たら盛り上がれるし、うん、で途中でやめてもいいし知らなかったら弾かなくてもいい、誰も何もそこ攻めない、そのすごくおおらかな感じが、ね、パブと同じ仕組みなんだと思って、ね、あのすごくいいなと思って、
うん、そうなんです。
じゃあ何曲ぐらい今レパートリーは清水さんは知ってるんだ、そのフレーズがあるわけですよ。みんなが知ってるフレーズっていうのがある程度代表的なのがあるんですよね、は
い、いや代表的というかポピュラーな曲があるのはありますけど、もう曲はもう何千と
多分あるわけです
よね。あるので、私が、まあ、知ってるこうちょっと出たらあのフレーズをこう口ずさめるっていう程度でいくと多分100曲ぐらい、
ね、そんだけあるんだ。でもそんな100曲だったら大体の夜のバンドセッション大体は参加できる感じなんですか、100曲知ってたら。
いや、それでは私の状態では多分一晩セッション行って3割ぐらいじゃないですかね、入れるの。
じゃあ逆に、地元の人たちも知ってるっていうか、その地域で分かれたりするわけ。
そうなんです。それがあって、だからもし私が1年間全く同じパブにずっと通い続けてたら、多分そのパブで弾かれる曲は全部覚えられるじゃないですか。っていう感じで、その地域とかパブとか演奏者によってやっぱレパートリーが変わってくるので、だからよく言われるのは、南の方の人が北の方 の, あのアイルランドの北の方のパブに行っても弾ける曲がなかったりするんです、うん、レパートリーが全然場所地域によって違うので、だからアイルランドのこうプロのミュージシャンとかでもそういうことが起こりうる、う
ん、あそんなに違う、
うんですね、
面白いですね。国民的になんか知れ渡ってる感じでもなく、やっぱ地域地域でやっぱり
その有名なとかポピュラーなあの曲っていうのももちろんあるのはあるんですけど、うん、やっぱりあと、うん、知ってるけどあんまりうちの地域では弾かないなみたいな曲とか、
うん、
この曲はこの地域では絶対弾かれるとか、うん、そういう曲があったりします、うん、
それでいろいろそのダブリンの後いろいろ回ってきた、
そうですね、
アイルランドの中を回って、
はい、もう地域によってもう全然そのレパートリーも違えば、
うん、
もう本当に若干というか、うん、リズムが違うんですよ。もちろんそのリズムが違う同士でも弾くことはできるんです、一緒に、
うん、
曲が一緒だから、
うん、
けど
同じ曲でもリズムが違うってことね、うん、
リズムって言えるほどのはっきりしたものでもないんです。ちょっとしたニュアンスっていうか、ちょっとしたアクセントの置き方が地域によって違ったりして、だから違うスタイル同士の人がでも同じ曲だから弾くことはできるんです、一緒に、けどしっくりこないんです。なんか
人がよくお互いよく知ってるだけじゃなくて、耳が馴染んでる、その場所場所によって
そうですね、
そこの曲に、音楽に馴染んでる感じ。
もうそれそういう地域のそういう音楽性みたいなのが確かにあって、うん、今はもうあの昔はもっとそれが顕著だったみたいなんですけど、うん、今はもうやっぱりメディアのが広まってて、うん、テレビとかラジオとかで他の地域の音楽を耳にする機会が多くなった関係で、もう全然ちょっとノーマルになり、
うん、
なってって言ってるみたいではあります、うん、その音楽が、
うん、
地域地域の特徴っていうよりはその人が好きなプレイヤーのリズムみたいな形で、う
ん、セッションはアイリッシュミュージックのセッションみたいな。
そうですね、う
ん、この日今日はアイリッシュミュージックみたいな、なんていうのかな、そういえばアイリッシュミュージックは、
はい、
外から言ったらアイリッシュミュージックだけどジャンルとしてはなんか日本でいたアイリッシュミュージックですけど、そこにいたら
トラッドセッションですね。トラディショナル、トラディショナルって書いてあったらそれですね。
あ、
そうだそうです、
そう
トラディショナルです。
うん、違う日はまた違う音楽やってることもある、
ね、そうですね、ジャズとか、あのなんていう、あの、うん、ポップス的なものとかありますね。そうですね、トラディショナルって書いてたら、うん、その今話していたようなセッションですね。
これいろんな年齢層の人が 来る。
はい、うん、そうですね。
どうやって覚えるんだろう、子供とか習ったりとかするのか
な。最近はやっぱりそうやってちゃんとそういうプロの人とかについて習うっていうのがメジャーみたいですけど、うん、昔はもうそれこそ家の中でお父さんお母さんからとかおじいちゃんおばあちゃんから習ったり、
うん、
あの近所の人に習ったりっていうのが多かったからこそ、さっき言ったみたいにあの地域の音色っていうか地域のリズムが生まれたっていうか、
うん、
その地域の中でどんどん育まれていった音楽がそこここにあったんだと思いますね、
うんうん、そうやっていろいろ旅をして、
はい、
一番おすすめっていう地方はどこなんですか今。また行きたい、
ハマってしまったってい
う、ハマってしまったパブここっていうの
は、いやもうねいろいろありますね、いろいろありますね、まだまだ行き足りてないところもありますし、それこそ一晩のセッション聞いただけで分かるようなことじゃないので、できればもう各町に1年ずついたいぐらいの勢いです。 あのクレア、カウンティクレアっていう場所が、アイルランドの西のにあるんですけど、そこはアイルランドの中でもあのその伝統音楽が息づいてるっていう風に言われてるし、クレア自体も多分それを売りにしているような、そういうあの場所が、カウンティっていうのはあの日本でいう県みたいなとこなんですけど、だからカウンティクレアっていうとこがあって、そこはやはり音楽はたくさんありますね。私も主にそこを旅してたんですけど、そこは本当にもう各村々で興味深い演奏が聞けました。あと南の方に行ったらまた音楽が違ってきて、はい、ポルカっていうあの、まあ、曲の種類があるんですけど、ポルカってあんまりクレアでは弾かない
ん
ですよ。で南ではもうポルカがすごいよく盛んに弾かれていて、で私ポルカっていう曲自体がすごい、ポルカっていう曲の種類がすごい好きなので、あのその南の地域もすごい楽しかったですね行って。そう、面白いのが、そのだから南の人たちはポルカに対してすごいプライドみたいなのを持っているんですよ。だからたまにだからあんまりポルカを弾かないクレアの人たちのことを、ああまあクレアの人はポルカ弾けないからねみたいなちょっとそうバカにしたようなことたまに言ったりとかすごいプライドを持ってる。で他の地域の人は逆にあいつらはポルカばっかり弾いてとかいうことを言ったりする
んです けど、なんか自分とこのお祭りを自慢したりとかするみたいですね。お国自慢
がすごい、お国自慢
が、楽器は変わんない
、一緒です、
楽器は一緒なんですね。
で曲も一緒だったんですけど、だからポルカも別にクレアの人も知ってたら別に弾けるんですけど、弾いてても南の方の人はあいつはポルカのリズムじゃないっていうんです。もう全然だから場所によって音楽が違うので、もうここの音楽が好きだってなったらもうね、そこしか行かなくてもいいかなっていう感じですね。そういう人はたくさんいると思います。でも基本的にはやっぱりパブってその地域の中の社交場なので、本当に地域の人たちがそれぞれの近況報告というか喋、りに来る場所。
じゃあ喋っててもいいんだ。
あ、全然。
あの全然雑音が入って、雑音ってか喋るの
入ってもいいんだ。はい。
あ、それもいいです
ね。みんな弾きな、あの弾いてる間も喋ってたりしますし、でミュージシャンもたまにこうホストの人ですら弾くのやめて話の輪に入っちゃう。
久しぶりとか言ってどうしてたとか、
もうビール頼みに行ってから戻ってこないとか、もうすごい多くあります。もう本当に聞いてる人もみんな知り合いなので、
お客さんと演奏者のもう垣根がよくわからないのがいい。
ない
でも楽器をできたらもうアイルランドは本当じゃあ楽しい旅、あちこち行ったらそれだけの楽しみ方ができるっていうことを
体感
した
わけですよね。そうですね、そうですね。でも逆にそうできるからこそやっぱりなんかセッションのルールとかしっかり知っとかないとなとは思いますけどね。
ルール
そういう、あのそうすごいおおらかに見えて、暗黙の了解がたくさん実はあったりして、だからたまに見るのは違う国からそういう音楽フェスティバルがあった時に、その時だけこう来て やっていいんだって言ってこうグワーッとこうやっちゃう人とかもいるんですけど、実際はいろいろ暗黙の了解があったりします、
うん、例えば入り方とかですか、
あの、うん、音楽、まあ、そのもうセッションの輪に加わったとして、
うんうん、
あの曲を誰が始めるかっていうのがあるんですけど、うん、それがだから、まあ、大抵はだからホストの人たちが中心になってやるので、うん、ホストの人が曲を始めたりするんですけど、そこをだから知らない人ってもう自分がやりたい曲ばっかり自分からこう出してしまったりとか、
うん、
そういうことはよく起こってると思いますね、うん、あと知らない曲だけどなんとなくあのなんとなく弾いて入るとか、うん、そういうのはだから周りから聞いたら邪魔なわけじゃないですか、うんうん、なんかそういうおおらかだから何していいもいいように見えて、
うん、
実際はでもそれはその音楽フェスティバルの時しか来ないとか観光客で1日しか来ない人だから許されてるっていうところもたくさんあるんですけど、うんうん、
ちゃんと尊重するってことで、ね、そうですね、他の人の音を尊重できるぐらいの、
うん、
距離っていうか、はい、あの意識してみんな弾いてるっていうことだよね、うん、
似たような旅をしている日本人の方には会ったことあります？現地で。
はい、そうですね、というかその方はちょっと多分私に影響されてそういう旅を始めてしまった人はいますね。他の人は大抵もうやっぱり一つの町に留まって、
うんうん、
あのなんか暮らしてらっしゃる方が多かったですけど、うんうん、でその人とこう次会った時にいろいろ情報交換をして、
うん、やっぱりこうね自分のテーマをねしっかり持ってやる旅の面白さを ね、
うん、
こうなんか味わさせていただきましたね、
うん、
はい、
いや全然、うん、想像してなかったセッションっていうのがこういう意味があったんだってことを今日分かりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。